卒業設計の審査員としての五十嵐先生のお話というのがまず一つ目で、二つ目が、建築の展覧会の企画やあとキュレーションをされている、こっち、最初の方アイデアコンペの審査員がそれを審査する側だとすれば、今度はその建築を見せる側としての、お話をお伺いしたくて、で三つ目が、本業である評論の執筆者として建築の情報をいろいろな多くの人々に、伝達するものとしての、立ち位置という話をお伺いしました。内部のこの五十嵐研で制作している雑誌で五十嵐先生のお話という感じなので、若干そのうちわ的なお話にももしかしたら読者には込められてしまうかもしれないんですけど、私たちは素直にその特集の建築プレゼンテーションというものをリサーチしたりしていて、五十嵐先生のっていう存在とその建築プレゼンテーションゼロ年代っていうのは切っても切り離されないものだなっていうのを素直に思っているので、このインタビューっていうのを、依頼したっていう、
結構まとまった分量で掲載させていただきたいなと思います。
そういうことで何ページの雑誌になるのさ、一体
多分416ページに抑えよう
という、これ今これ300弱なんだっけ今、
360
これ3、でも少し ないコンテンツがあるか、それで引いてもこれ360ページあるの、
はい、
で400ページ
3分の2倍ぐらい、2分の3倍
1.5 倍
ぐらいになると思うんですけど、まあそれをかなりこうレイアウト上圧縮して
同時期的に
すごいな。
インタビュー多分今5、6本ぐらい増えてるんで、
そうで綺麗に、
こんな感じですね。
じゃあ早速そのお話をお伺いしたいんですけど、一つ目としてそのアイデアコンペの審査員としてのお話というのをお伺いしたくて、で一人でその審査員を担当された輸入造形文化財団の消防艇というコンペのテーマ設定の意図と、さらにそこで出てきたこう建築プレゼンテーションの、提案についてのお話っていうのは一つ。
なんだっけ、ユニオンの消防艇は、はい、まあ、安藤忠夫さんから依頼されてやった企画で、で、まあ、その安藤さんの事務所で話を聞いたついでに、安藤さんが最近やってるプロジェクトを教えてもらって、まあ、商工の事務所で、ね、例えばアメリカ の金持ちのクライアントの仕事がいくつかあって、基本的に雑誌未発表なんですよね、金持ちの家なんで。プライベート性が高いし、すごい金持ちだし、セキュリティの問題もあるから、でやっぱそこで聞いたのでいくつか印象的なのがあって、例えば、まあ、馬を飼っているとかってあるじゃないですか、まあ、そういう金持ちではない、でなんとなく我々が考える馬を飼っているっていうと、まあ、2、3頭馬がいる感じなんだけど、なんか馬が100頭ぐらいいるなんか豪邸でなんか自家用の飛行場があるみたいな、やっぱスケールが違うのを聞いて、あ、これすごいなと思って、まあ、そういうのをコンペにしようと思ったので、まあ、それ超豪邸なんですよね、くくりとしては。普通ありえないけど、まあ、そういう条件のもので、まあ、確かちょうどそのコンペやった時に筒井康隆原作の富豪デカ がテレビで深田恭子がやってて、あれ面白いなと思ったのは、すぐコスト感覚に糸目をかけないとむちゃくちゃなことが可能になるというか、まあ、ありえない設定が可能になるっていう話だと思うんですが、まあ、それは非常に面白いと思ってたんで、まあ、そういうものがいくつか焦点を結んで、割ともうなんか確かその説明を受けた日に超豪邸っていうキーワードもなんとなくもう出てたし、まあ、それは超合金とみたいな音の響きがいいっていうのもあるし、であと文脈で言うと篠原和夫 の住宅論で、住宅は芸術であるっていうあれの現代版、つまり篠原和夫が言った時には、当時非常に社会的な問題、最小限住宅とか、まあ、そういう社会イシューとしての建築のことがずっと、まあ、議論になってて、それは建築計画学的には大変正しいというか、まあ、科学として建築を解くということを当時ものすごい議論された時に、篠原さんがやっぱすごかったのは、住宅は大きければ大きいほどいいとか、まあ、全く逆説的なことを言うわけですよね。でそれは何でかっていうと、小さければやっぱりどうやったら効率的に空間を作れるかってモダニズムの延長で解けるんだけど、いくらでも巨大になっていっていうと機能主義じゃ解けない、全然違うものが要請されるわけで、まあ、実際篠原さんはそういう方向性を目指したんだけど、まあ、住宅論としては非常に批評性の強いものだと思ってたので、まあ、アイデアコンペでそういう超豪邸っていう課題を出した背景には、まあ、今言ったような意図があって、でなんかその時のプレゼンテーションとかそういうのもなんか話した方がいいですよね、超豪邸で選んだもの。
そうですね、
そうですね、その時だから個人的には2位の方が素晴らしいアイデアだと思ってるんですよ今でも。これちょっとプレゼがちょっと手抜きなので、もうちょっと頑張ったら、今でも僕はこっちの方がいい案だと思ってます。富士山が見える家ですよね。なぜかっていうと、この案っていうのは、自分の家のお金を、要するにお金をいくらでも使っていいっていう条件で、普通に考えるのは自分の家をお金をつぎ込むことなんで、この案がすごいのは、自分の家は多分これダンボールハウスでもいいんですよ。ただどこにお金を使うかっていうと、まあ風景を見る権利に使うわけで、自分の住んでるところから富士山の間に障害物があったら、そこの間を全部金で買って削ってもいいだろうっていう、まあ、お金の使い方に対して非常に面白いアイデアだと思ったんですね。でこういうのってアイデアってインセプションの映画じゃないけど、一旦アイデアっていうのは伝染すると、あ、こういうお金の使い方があるんだっていう、もう物のことの見え方を変えちゃうし、一回してしまうと変わる可能性があるし、あるいはそうだな、映画でペイフォワードって映画で知ってます、なんかいいことだっけ、なんか良きことを3人ずつしてどんどん送っていくっていう、まあ要するになんかあるアイデアがもたらす社会変革という意味で、これは今何こっちの方が素晴らしいって思ってるし、それは実はその場でも言ってるんですが、ただちょっとあまり手抜きだったんで、これはまあこんな楽なことで1位にはしないで、公式にはこっちの方が素晴らしい案だと思うけど、まああえてこちらを1位にして、まあこれはちょっとジョン・ヘイダックとか、ちょっとこの学生してたような気もするんだけど、まあなんかちょっと今時の学生には珍しい、非常に理論的に、まあ、しかもポストモダンの時代に近いんだよね、そういうちょっと他にないアイデアを突き詰めて、とても理論的には僕はとても好感を持ってここまで精緻にやったということで、まあ、こちらは1位にしたけど、まあ、これは、まあ、説明しなくてもいいですよね、競争だけをとにかく徹底的に装うことによって舞台装置のようにどんどん転換していって、まあ、見せかけの超豪邸っていうのを演出するっていうのを建築的なルールで解いたやつですね。でやっぱり一番多かったのはこのタイプですね。これがこのタイプの例のアニメーション、
あ
れと新海誠のアニメーションみたいな、これがもう圧倒的に多かったんで、タイプロジーとして1個これは入れようと思ったんだけど、これは場所が良かったんで、みんなこれ多分10個ぐらいこういう案を書き終わるんだ、10個ぐらい だこれはあの場所が良かったんで、いくらだけ選ぶっつって選んだっていうのは、まあそういう感じで、やっぱ1位と2位は印象深いですね。3位は多分こういうの出るなと思ってたんで、まあ、あとはやっぱりタイプロジーでやっぱ選んでいくんで、これは他のコンペでもよくあることなんだけど、いくつか類型化されるんですよね、アイデアっていうのは。大体そうすると、あんまり似たタイプのタイプロジーに入る案っていうのは複数なかなか普通は選ばれない。その中のまあこれを代表選手にしようってやり方するんですよ。まあそれを見ているとこの1位と2位はどれにも所属してなかったんで、あの圧倒的にユニークで、これもやっぱりタイプロジー化できるよね。大体あの極端な作り方をしていくタイプロジー化できるので、そうだ、
情報でというテーマ設定、普通の学区内の課題設計とかだと、なんかそのスタジオの高評価やときに、このガラス高い、値段すごいするからこんなのないよみたいな風にして却下されたりするところがあって、結構このコンペ設定自体がその学生の想像力というか、そういう風に実際の課題設計の時ではそしられてしまうようなアイデアっていうのをどんどん、
うん、まあだから本当富豪デカみたいな話ですよね。なんかでもやっぱり一番お金の使い方として、これはね、建築以外にも転用可能っていうか、むしろ建築のアイデアじゃないから、本当お金の使い方のアイデアがやっぱこれはね、今でも素晴らしいと思ってて、あの博報堂で広告っていう雑誌で連載してるんですけど、一回これ取り上げたことありますよ、だいぶしばらく経って。それやっぱりその博報堂みたいな、ああいう全然建築じゃない人たちが聞いても面白い話だと思ったからね。これは逆に言うと、つまりデザインじゃなくて、お金ってこういう使い方できるんじゃないのっていうことを、なんかあの割とストレートに提示してる面白さがあったんで、
プレゼンボードっていうのがコンペの中だけで終わらないで、他のメディアにも乗ることで、よりその先ほどおっしゃってた社会に対して、
うん、これだから本当はむしろ建築以外の人に対してもなんかとても、うん、あ、こういうお金の使い方あるんだと、うん、いう意味で大変面白い。まあ実際ね、あの不動産でもそういう空中権というか、そういうのはあるから、あの やろうと思えば多分できないことはないし、いや、あの孫正義とかだったら全然こういうのできんじゃないの。
やりましょう、
やろうと思ったら。
結構今までのお話聞いてて、まあ、カテゴライズできない、タイプロジー化できないものを選ぶみたいなものがかなり
重視されてるかなと思います。それは僕の選び方で、あのタイプロジーのやつ選んだってしょうがないっていうかさ、それは単に優等生っていうか優秀であるだけなので、タイプロジーをじゃないものを作るのがやっぱり本当にすごい。
そのさっきの建築家、西澤さんだったら、まあ、サナー事務所と言いたいものを選ぶとか、うん、藤村さんだったら自分の思想をこうちゃんと反映してくってるものを選ぶ、まあ、タイプロジ
ー。だから基本的には自分がお金を案出したら、もちろんこういう案で、まあ、でもそれは建築家も同じかもしれないけど、ね、こういう方法で出すだろうとか、こう出すだろうっていうので一番裏切ってくれるというか、最も自分が考えなかったようなものは基本的にはそう。だからそこは藤村君と一番違うので、藤村君はもう大体藤村フォーマットがあって、彼の応援ですらしか選ばないわけだけど、僕はなんか自分が否定されてもいいけど、その自分が考えてもなかったようなものがやっぱり押すべきだと基本的には考えているので、
そのなんかちょっと答えにくいかもしれないね。その理由というか、なんかこう、まあ、自分が建築を作っていない、ちゃんと言葉でこう建築に関わってるっていう、なんかこう職業的な何かこう感覚から、そういう自分の案を、自分の考えを裏切るものを求めてるとか、建築家とのこう対比から考えてるみたいなことは考えて、こう、
建築家との対比は考えてないけどね、建築家よりは一応文章を読むようにしてることは違うし、まあそれはもちろん。あの特徴ではあるけれど、うん、まあ、けど建築家の人でもその自分が考えなかったのを選ぶって人はもちろんいると思いますけどね、やっぱり、うん、まあ、でもあのコンペって基本的にはあの コンペは、まあ、雑誌も同じですけど歴史を動かすためにやってると思ってるので、ないものが出なきゃやる意味ないと僕思うので、そうでないとまあね、なんかそう、まあ、決まったフレームワークのやつはまあなんかこうある洗練には向かうけど、洗練で しかないんだけど洗練ももちろん重要で、世の中には洗練させなきゃいけないものが割合から言うとそっちの方が圧倒的に多いのは分かってるんですけど、だってどうせ立たないんだからさ、立たないんだからさ、洗練させる必要ないじゃん。立つやつだったらまあちょっと洗練も含めて人様の迷惑かかるかもしれないけど、立たないんだったらさ、まあそんなアイデアの洗練にさせたってしょうがないじゃん。
卒業設計でのその見方っていうのはだいぶ高速というか、どういうプロセスでこうものが評価されていくのかっていう話からです。
審査の過程は、ね、500とか600とかあるもの、すごく勢いで似ていくから、まあ、それはアイデアコンペでも似てますけど、まあ、アイデアコンペの方が同じ平面にあって同じ同一テーマなんで比較し、まだ比較しやすいけど、そして日本一は全部バラバラだからね、バラバラで一体もあるから複雑極まりないという違いはあるけど、
この卒業設計日本一決定戦っていう一つのイベントがすごい目にあったのが2000年代というか、うん、でそれを今工業的にこう、
まあ、工業的に成功させてるのは阿部仁さんの作った資格がうまかったわけで、もともと京都とか九州の先に似たようなイベントをやってて、多分九州が一番近いんだけど、で安倍さんも九州で審査員に呼ばれて、九州でやってるやつ日本一ってつけたらいいと。で、まあ、一方で仙台のメディアテイクという箱がせっかくできたから、何かそこに見合うイベントを作ったらいいという、まあ、その主役をうまく一致してできたんで、まあ、そのイベントとして成功してるっていう話は、まあ、安倍さんのやっぱりレールは大きいと思います。もちろんあの会によってその演じる人が毎回かなり入れ替わってくるんで、あのうまくいった回という、その要するにあくまでもイベントとして盛り上がらない盛り上がらない盛り上がる盛り上がらないがあるっていう、まあ、ちょっと凸凹はあると思いますけどね。
これ毎年その日本一やから日本三で登場してくる建築学生の影響力みたいな、うん、
まあ、影響力でいうと、あの僕も公言してるのは大西真紀も今年やっぱり一番驚いた、ね、だから彼女は1位じゃなかったけど、その翌年の大西真紀猛暑期が大量出たのを見て、はい、本当に彼女はすごいんだと思った。つまりフォロワーを大量に呼ぶっていうのはやっぱり一つの総計を作ってるわけで、これは来た時に本当に大西真紀のコピーがいっぱい出たのを見て、まあ、だから学生が学生をコピーする時代が本格的に到来したっていう確信と、まあ、その一方で彼女のすごさをもう一度再確認するってことはその時一番最初に思った気がする。
これ多分あの何度も聞かれて問題してたと思うんですけど、学生が学生がピースっていうことに関して、まあいわゆる良識的な建築家の方は毎年批判的みたいな、こうまあもっと偉大な建築家の作品をコピーしようとか、こうそんな想像力を狭めるなとか、まあ学生は学生はコピーするっていうのは二次元表現と模型の表現をコピーするとかって、まあ建築物の想像力と違うと思うんですけど、何かそういう、まあ、こう学生が学生をコピーするってことに関して、まあ五十嵐先生はどのように
でもあんまりいいとは思わないけどね、正直言って。だって、洗練はされるかもしれないけど、洗練なんて、そのブレイクスルーにはなかなか正直なかなかならないと
思うけど、先ほど話で一度コマを一つ進めるっていうことにはならない。
いやだからその前の年にやった人はコマを進めてるけど、はい、その後フォロワーの人はそのコマの枠の中で洗練させてるから、それはまあもっとうまいっていうかね、枠の中ではうまいものができるけど、だから僕も別に あんまり、正直でプラスだとは思ってないし、それについては自分は先般ものだと思ってます。悪いことが起きていて、その状況について自分が、まあ、加担しているのは事実なので、でも 本当にでも、まあ、それをコピーしてる学生が一番ダメだと思いますけど、まあでも僕に責任がゼロかって言われたらそれは責任があると思います。少しはだってそういうイベントに関わっている以上僕だけじゃないと思いますけど、僕はだからそれに責任があるって言われたらまあみたいな責任があると思います。でそれはいいことかって言われたらあまりいいこととも思えないとは思ってますね。
あとはない、
うん、だからそのね宣伝が宣伝で本当に負けるフェーズもあると思うんですが、現時点ではそれは見たことがないので、うん、だから徹底的なシミュレーションとサンプリングにおいて化ける質も僕は可能性としてあると思うんだけど、相当確率は低いし、一般的にはあんまりプラスとは思ってないね、僕も正直。で、散々言ってんだけど、まあこれはいつの時代も同じなんで、今の学生が特別悪いとも全然思ってないんですよ。だから、それは僕の学生とかみんなリベスキングとかチームとかコールハスの呼吸みんなしてたので、学生が全くオリジナリティのあるのが 100% 作れるなんてことはそもそもありえないと思ってるので、
評価する側の、こう、まあ。
だからたまたまそのコピーする対象が、近い年齢になっているというだけの話なので、何かその昔は良くて今は悪いっていうのともちょっと違って、昔だってどうせコピーしてた、で昔は単元建造のコピーをしたりコビジェのコピーをしてたのがたまたま今は若い人のコピーをしているぐらいの違いだと思っているので、その一般的になんか批判しているとはちょっとまた立場が違っていて、基本的には学生なんていうのはほとんどコピーをする生き物だと僕は思っているので、そのこと自体はそんなに昔が良くて今が言っても全然思ってないというか、そう変わらないだろうという。
ジェンダーというか数としては多くないと思うんですけど、平原先生は結構こう女性の作家を結構こう偶然にフィーチャーしてるんですよ。西さん、小野さん、あとは阿部さんもそうですし、さんで、なんかこう菊池君が調べてるのもたくさんですけど、磯井さんが結構女性にしか多くない大体的に聞いてたじゃないですか。だからそれを磯井さんとの関係性みたいなっていうのは、
磯井さんは意識してなくて、磯井さん一個意識してるのは問題を起こすものを選ぶってことについては僕は意識してますよね。つまり磯井さんが面白いなと思ってるのは、なんかこう真っ当なものを選ぶというよりはこれを選ぶと問題になるっていうのをあの人は選んでいて、僕はなんか磯井さんと、まあ、最近あんま関係ないですけど、とかあれを思って、この人はすごいなと思うのは、なんか、揉め事を起こすようになるのを選ぶ。それは僕は自分は結構意識してますね、佐々木さんは。
確かに、まあ、普通に考えたら建築的っていう、男性的と構築的みたいなものに、まあ、女性が他者になってくるので、問題を起こすってなると結構は特に女性に打ち当たるのかな、みたいな。
まあ、だから女性だからとかもちろんなくて、これが一番問題作だというか、そういう選び方をするのは明らかに佐々木さんもそうだと僕は思ってるし、自分はそういうのをやりたいなとは思ってますけどね。でつまりこれは、まあ、前にも言ったことあると思うけど、まあ、佐々木さんは建築家として彼も自分で作れて、僕は自分は設計しないから、僕は何を選ぶかが僕の表現行為なので、僕がこれを選んだということがちゃんとある種の表現行為にもなっているってことはどっかですごく意識しているの で逆に言うと、まあ、どうでもいいと思うときにはほとんど何も言わないようにしているし、
この提案者と提案のバランスというか、スケーリングファミチーム10選選ばれてその登壇でプレゼンテーションするっていう形式が何回も繰り返される中で、例えば小野田さんとかその中で手紙を読むというパフォーマンスがあってこそ、まあ、もちろんプレゼンテーションボードの気持ち悪さというのもあると思うんですけど、そのパフォーマンスに対する、まあ、パフォーマンスプレゼンテーションに対する評価と、もちろんその中で小野田さんが作った建築に対する評価って、要はその建築
だから僕は基本的には図面だけでほとんど評価していて、パフォーマンスはおまけだと思っていて、それ単なるイベントのおまけなので、僕は手紙読むのがあってもなくても僕の中ではあれはやっぱり一番プレゼンテーションの歴史において画期的であるという、そういうのが変わらないんですよ。正直言って図面だけだと圧倒的にすごいっていうのが ときの評価なんですよね。だからこれ知ってる、僕が建築と音楽とかあるいは天ぷらさんのノーテーションで書いたあれって読んでんだけど、クーノの読んでない。ノーテーションのパラサイトノーテーションって論文読んでない。サティとシューマンとルクーノに立論した論文があるんですよ。自分のプレゼンテーション非常に関心があって卒業論文とかね。でそれを音楽と最初につないだのがそのテンプラスワンの3号で書いたパラサイトノーテーション、今建築と音楽で収録されてるやつなんだけど、でそこで僕が興味持ってるのは透明じゃないノーテーション、つまり本来楽譜だとか図面っていうのは設計者があって、設計者がこう図面を書くと施工者が作る、音楽の場合作曲者がいて作曲者が書いたものに対して演奏者がそれを演奏する、それからノイズが少ない方がいいわけです、透明に伝える。ところが ルックフとサティとシューマンは演奏者で施工者の間で止まる宙吊りになったパラサイトノーテーションというのは、要するにその規制しているけどその完成物には到達しない余剰な過剰な表記方法というものをパラサイトノーテーションって書いたんですよ、3号でね。だから僕の中ではそのかなり歴史的な確信を持って小野沢美智子の図面がすごいと思っていて、要するに単に目新しいとかってもちろんあるんだけど、自分の中で歴史家っていうか そういう図面の歴史とか楽譜の歴史とかについて興味がある中で、彼女がやってることは革新的にすごいというのがあったから、まあそこまでもちろん推しているし、まあ、よく言ってるように僕は一番文章、つまりね、美しいとかかっこいいとかあるカテゴリーの中で洗練されたものよりも一番長く文章を書けるものを推すっていうのは、まあ、もう一つ自分のなんとなく基準にあるんです。であれはもうそういう意味でそういった18世紀とかその建築の図面の歴史の表現においてこういうものはなかった、そういうことにおいて、だから作ってる空間がいいかどうかって別にいいとも思わないし、まあそれはそんなにすごくないけど、図面の表記法っていう点においては本当に画期的であるっていうことは自分なりの確信を持ってましたから、彼女が手紙読んだことについては別にまあおまけぐらいしか思ってない。でも多分世間的にはむしろ彼女のその、まあ、一種キテレツに見えたかもしれないパフォーマンスとか伊藤豊に食いかかったところの方が多分印象深く残ってると思うので、あ、思ったらこの人はすごく人を見せるキャラクターを持ってたんだってプラスでしかなくて、根本のところは違うところで絶対的な評価をしているという立場なんですね。だからまあその多分検索したら10プラス1アーカイブでルクーサティのパラサイトの文章を見ていただくと、なぜ小野沢美智子を推したかすごくよく分かると思います。
ノーテーションっていうのが普通はなんか人が建築設計する上で便利になる道具としてノーテーションってあると思うんですけど、そのパラサイトノーテーションとか小野田さんのブローイングっていうのは実際まだ役に立つものではないという
か、ブローイングですよ、そうですよね。本来ノーテーションってのは透明で、つまりちゃんと設計者や創作者の意図が透明に伝達して、そのまま出すのが一番良いとされている時に、それのその完成物には到達しない、なんか間にノイズのように入ってくるどうしようもないものを、まあその時パラサイトノーテーションというんだから、まああれはまさにそれだと思う。
図面の、まあ、建築はやっぱりこう、まあ、図面に伝えてる第三者になっちゃう、絶対に次元表現の間に伝わる、まあ、それを不透明にしてこう、まあ、不透明じゃないのでパラサイトノーテーションみたいなものをガスライトしてと、まあ、そういうのもこう建築の歴史として使われてきてるわけなんですか。で、そういうものにこう五十嵐先生はこう建築というか建築的という考えてるのか、それとも建築とは少しこう外れた場所に
ある。もちろん外れてるんだけど、ただじゃあそれが全く無意味かっていうと、ダニエル・リブスキンとかは多分間違いなくそれでっていう話なんです。あの人僕も誰も作ってないけど、圧倒的に図面の表記形式が新しくって、そのことがまあむしろ今作るようになって。なんかショッピングセンターはジグザグでいいのかみたいな疑問は生じるんだけど、それはザハルでもないし、ザハルでも初期の作品って初期の10年間ぐらいのほとんど経ってない時の作品ってコンピューターもない時代に、しかもなんていうのかな、いろんな表記法ノーテーションっていうか、そのいろんな表現方法を一生懸命作ってて、
その頃彼は何にも実作はなくて、だからまあ、全く無関係だとは思ってないんですよ。もちろんだからその時点では図面でしか 評価できないけど、やっぱり建築の中ではそういう表現方法を開拓できる人はやっぱり最終的には実際の空間にも到達するケースは僕は多いと思っていて、だから例えば、でザハについてはまた別のザハ問題が僕の中にあって、ザハイデンの作った例えば実作の初期のビトラーっていうのは、彼女がドローイングでやっていたことにちゃんと連続性があって、それでは投資図法の解体なんだけど、それを実作でやっていて、それは本当に実作だし面白いと思うんだけど、最近やってるザハのコンピューターをひねったやつについて言うと、その彼女が発掘したなんか図面の表記法の問題でちょっとかけ離れたところでやっているので、結構気が付いたなと思って、当たり外れがすごい出るようになっているので、でそこの検証は僕はちゃんとしたことはないですけど、図面の表記方法が違うことと実際の空間を作ることっていうのは、まあ無関係ではなくて、例えば染めだってさ、近代になって金出てきて、まあ、そういうのはディスティルとかさ、明らかに表記法と関係しているので、まあ、表記法っていうのはただの表記法とは言えないとは思ってます。